FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイゼルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉レギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。どうぞ。
通信制高校に通う元博です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。次、りょうちゃん、どうぞ。
中学2年、りょうです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして本日は、2月23日に行われた FM 舞鶴、防災座談会公開収録ということで、今被災地の高校生が伝えたいことということがあったんですけれども、そこで、お越しいただいた、竹山ひかるさんにも来てお越しいただいております。それでは自己紹介をお願いします。
はい、宮城県から来ました、石巻市立桜坂高校のとまだギリギリ3年生で竹山ひかるです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで今回はこの4人で、お送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
先ほどその座談会の時に、その養護教諭になりたいってひかるさんおっしゃってたじゃないですか、
はい、
で私もその、まあ、一応自分が今一番なりたいのはそのダンサーなんですけれども、うんうん、それを辞めた後とかにその次何だろうってなった時に、なんか先生になりたいなって思って、
うんうん、
で その時に、そうなった時にその先生にその子供としてしてあげられることとして一番何が重要なのかなって思った時に、そう、何が重要なんだろうっていうのを聞きたい。
うん、何が重要なんだろう、うん、難しいな。なんだろう、まあ、先生と生徒ってなんか意外とこう壁感じるじゃないですか、うん、意外と大人と子供ってあるから、うん、それの面で最初にこう色眼鏡で見てしまうんじゃなくて、先生でどっちにしろ先生はもともと人間だから、もしかしたら同じ思いを感じてるかもしれないっていう先生をこう見つけて相談をしてみるとか、まあその人たちの先生って必ず何か信念を持って学校の先生になってるから、そういうのをこう聞いてみて、まあ自分と共感できる先生と仲良くなるっていうのが一番いいのかな。うちらからしたら先生ってすごい存在だからって言って、こう色眼鏡で見てしまうんじゃなくて、やっぱり先生も人間だしっていう部分で、こう普通に先生こういうことどうなんですかって、多分難しい部分もあるし、先生たちもちょっと怖い先生もいるかもしれないんであれですけど、普通に先生たちとちょっと話をしてみるっていうのも手かななんて思いますね。まあ、苦手な先生とは関わんない方がいいと思います。
確かにね、あの得意不得意な先生とかね、絶対その人間ですから出てきちゃうんですけど、なんて言うんでしょう、先生としてやっぱり大事なのは、な 自分から思うと、そのなんか生徒の様子をちゃんと分かれるっていうのがやっぱり一番なのかなと思って、その中学3年生の時にまあ、ある事件がありまして、うん、私のちょっと後輩とかも関わってくれるんですけど、ちょっといろいろあって、その時にあの先生が家庭訪問に来て、中学の時の担任の先生が家庭訪問に来た時に、
うん、
あのなんか私のことをよく見てくれているのか、その全員のことを多分きっとよく見てくれているんだろうなって思ったことがあって、
うんうん、
あの大人のふりしてるでしょって言われて、あの私はそんな、なんて言うんでしょう、そんなことさらさら思ってなかったんだけど、その周りから見たら、その自分では無理してなくても、その無理してるように見えるし、
うん、
で自分は無理してないと思っても、 なんて言うんだろう、隠してるだけで無理してるのかもしれないなって思って、
うん、
あ、なんかぐさってきたみたいな。そう、なんか やっぱり先生見てくれてるんだなって思うのが一番なんか嬉しいなって思ったから、うん、そういう先生になりたいなって私は思いましたけど。
10代の扉
では、座談会に、参加してみて皆様どうでしたでしょうか。じゃありょうちゃんから。
この今日の座談会聞いて、ガレージのものを高いところに上げたりしてるんですけど、それ以外にも何て言うんだろう、家のことでもっと手伝えることとかがあったら、防災に関して手伝うようにしていきたいなと思いました。
僕は今さっきの話を聞いてて、そういういじめとかそういう村なんていうんですかね、大人の中でも話ができてなかったっていう状況から、なぜその青い町っていう町がすごく住みやすさが一番と、日本で一番って言われる町になったのかっていうのはすごく興味があるなって思ったのと、その前語り部さん、他の方の語り部さんと話をした時に、不登校であったりとか家から出れない子っていうのが、防災についてではないんですけど、その家から出れなくてそこで津波で亡くなってしまったっていう話を聞いたんですね。でその時にいつも思ってるのが、そういう不登校の子たちに対して、まあ、学校に行ってる子たちは先生たちがいると思うんですけど、そういう学校に、まあ、行けなくなってしまった子たちに対してどういう防災をしていけばいいのか、どういう家族の意識を持てばいいのかっていうのをすごく、ね、これから勉強していきたいと思いましたね。
さっき元弘くんが言ってたんですけど、その不登校になった子たちのための防災っていうのもきっとやらなきゃいけなくて、だって学校に行ってないから防災を教えてもらってない可能性があるわけですよ、うん、だからその私もそんな感じなんですけど、そのなんて言うんでしょう、一応中学までは学校に行ってたけど、高校から通信制になってほとんど家から出ないっていうことが多くなってしまったので、それでも備えなきゃいけない、災害には備えなきゃいけなくて、そうなった時に、まあ、備蓄の話が座談会で出ましたけど、備蓄以外にも、まあ、一応備蓄なのかな、食料以外にもそのろうそくだったりライターだったりっていうのもその備蓄に入りますし、それで外に出る機会が出てくると思うんですよ。それ買いに行かなきゃいけないから、防災 その備蓄のために買いに行くっていうので、少しでも不登校でもそのなんて言うんでしょう、引きこもりじゃなくて外に出るっていう経験を、まあ、そうした方がいいのかなって思いました。でまたその外に出たら地域と関わる可能性が出てくる、だからその外の人たちと挨拶したりするだけでもいいですし、で挨拶したら何回か挨拶するうちに顔を覚えてくれるじゃないですか、あっちも、うん、話した人も。だからそこでそこのなんて言うんでしょう、不登校でも地域のつながりっていうのがそこで出てくるのかなって思って、でそこで人と交流したからちょっとずつ学校にも行けるようになるかもしれないしって思うと、防災とかそういうのってその地域にもつながるし、その学校にも不登校から行けるようになる可能性があるんだなって今言ってて言ってて、なんか可能性、防災の可能性っていうんですかね、そういうのを感じました。ではひかるさん、この番組に出ていた感想でも構いませんし、
はい、やっぱりこうやっていろんな人と話すっていうのは、まあ、こういう活動してなきゃ無理なことだし、こういう出会いに感謝したいなっていうのとともに、やっぱりこう災害が起きた時に、まあ、社会的弱者って呼ばれる人たちとか、でもまあ学校に行けないっていう子たちに関してはやっぱりすごい課題になってくると思うんですよ。学校に来てなかったからとかって言うんじゃなくて、逆に別に学校に来てるから偉いとかじゃなくて、普通にもう、まあ、てか、まあ、学校に来てるから偉いっていう風に言う先生とかもいるけど、全然そうじゃないんだっていうのも、まあ、友達と話したこともありますし、まあ、そういう災害が起きた時に何かこう、まあ、命を落としてしまわないように、まあ、簡単にできることって言ったらやっぱり家の人と話すことだと思ってて、何かあった時に例えばちょっとコンビニに行ってたよっていう時に、災害が起きて家に戻れる状態じゃなくなった時に、例えば何かあったらここにいるわっていうのを家の人と話をしておく。例えば あの洪水になってその時ちょうどあのコンビニにいた、あやべえってなったら学校に逃げるとかそういうんじゃなくて、どこどこの絶対安全な場所にいるから心配しないで、なんか落ち着いたら迎えに来てっていう話を、まあ、ご飯の時でもすれ違った時でも普通に話をしている時にでも言っておけば親も安心するし、まあ、そういう部分でだろうコミュニケーションっていうか親と話をしていくのも大切だろうなって思うし、まあ学校で、まあ、必ず学校行けって学校で防災教育じゃなくても地域のことをちょっと自分で調べるだけでも、まあ、その防災っていうのにつながるし、防災って言ってるから固いイメージあるけど、防災っていうのは人とのつながりだしコミュニケーションだし遊びだし勉強だしっていう部分で全部につながるものだと思ってるので、まあ防災っていうよりかは防災に、あ、なんか何々 with 防災くらいでいいかななんて思ってるので、まあ自分で思う限り、なんか自分でいい発想を思いついたらなんかトライしてみるっていうのも手なのかなって思います。まあ、聞いてる皆さんは何言ってんだこいつって思うかもしれないですけど、まあ、楽しく、まあ、何かに備えられたらいいんじゃないかなって思います。まあ、やっぱり楽しいことを見つけてやらないと暇になっちゃうし、何か例えばアニメを見るのが好き、本読むのが好き、そういうのから何かに発展させていけたらいいなって思います。私もあのアニメ見たり絵描いたりするの好きなんで、それを使って防災関係の絵本描いたりとかっていうのをやってます。何か自分の発想でいろいろ変えられるものがあったらなって思うので、皆さんもぜひ何かトライしてみるといいんじゃないかなって思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。すごいなんか 深い話グッグッて刺さり、
いやいやいや、
はい、では、本日は竹山ひかるさんにお越しいただいて、一緒にお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。また番組に積極的に関わってくれる10代の仲間、扉フレンズを募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM 舞鶴までお問い合わせください。メールの宛先は fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773-77-0124 77-0124、 FM 舞鶴10代の扉宛てにお願いいたします。またこの番組では FM 舞鶴のホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後9時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さようなら。
さようなら。